それ、アルさん。
はい。
俺はトムルンじゃない、かい、ルスナルーディーする。あららは。
どうしたんですか？
それちょっと麻酔。
はい。
麻酔打っちゃってて。
うん。
口に。
はい。
口に注射打っちゃってて。
ごめんなさい。ちょっと勃起しそうなんですけど。何ですか、その、そのシチュエーション。
お、いい金銭を刺激してしまいましたか？
はい。
ちょっと歯医者行ってたんで。
あ、
ちょっと麻酔。
今10中6ピクぐらいまで、6勃起ぐらいまでいってるんで、
はい。ごめんなさい、歯医者はいい要素だったんですか？
いい要素ですね。歯医者で身動きが取れず、麻酔をされて、
はい。
ってことでしょ？
身動きは取れますよ。
ああ、
めちゃめちゃ。
それを嘘でも身動き取れないって言われると、
あの、なんかバンドみたいなのでぐるぐる巻きにされてるってこと。
そうじゃない、あ、今はもう3ぐらいに下がりましたけど。
うん。
はい。
そっちの方がいいんで、
ました
下がっていただいた方が僕としてはいいんで。
あ、そうですね。
はい。
はい、あの、スガツです。こんにちは。はい。
まあ、一応最後まで言わせてよ。麻酔をやっているので、
はい、
ちょっと路列が回らないんですよ。
そうなんですね。
はい。
ええー。
ちょっと、山口萌えっぽい喋り方になってしまうと思うんですけども、今回は。は
い、あ、まあ、可愛らしくていいんじゃないですかね。
申し訳ありません。
はい。
チュンチュンスズメだよ。
はい。そんな感じで、
はい。
じゃあ感覚もあんまりないんですか？
いやいや、まさに切れてはいるんですけど、うんうん、やっぱりちょっと舌の周りが喋ってみると、うん、あれ回んねえなって感じですね。
僕麻酔とか一回もしたことないんで。
え、それはそれで珍しいね。
なんかどういう感覚なのかが全く分かんないんですけど、うん、歯医者さんは行ったことないんです
よ。めちゃめちゃね、
うん、
セックスしたくなるんですあのなんか触られただけで、
うん、
やめてくださいって言って、
はい、
なるんですけど、あ、これ皆さんやってらっしゃることなんで、で下半身の方とかも触ってきて、
はい
はい、僕の方マッサージしていきますね。
今日この後行ってきます。そうしたら麻酔打ってください。
はい。まあそれはマッサージものの AV の話なんですけど。
なるほど。はい。わかりました。
いや別に何にもならないですよ。
あの、痺れてる感覚なのかなって気はするんですけど。
うん。まあまあ。まあ、
感じないってことですね。
痺れすら別に、はい、痺っていうのすらないですよ。
うん、あ、そうなんです
か。はい。
へえ、不思議。
逆に珍しいですよね、うん、40過ぎてますよね、もう麻酔してないって。
はい、うん、あのね、歯医者さんも行ったことないんですよ。
まあ、そろそろ行った方がいいですよ。僕も別に、うん、歯医者嫌いだったんですけど、
はい、
ちょっとさすがに、まあ、僕の場合はちょっともともと歯が弱いっていうのはあったんですけど、それで別に、
はい、
何かっていうわけじゃなくて治療をちょっとそろそろやんないと、うん、最終的にはちょっとね歯が抜けたりしちゃう、うんうんうん、っていうので自主的に治療に行ってるんですよ、
はい、なるほど。行ったことないわね、ごめんなさい、大げさでした。ずいぶん前に歯が痛くて歯医者さんに行ったら別のだったことがあったんですけど、その時に歯医者さんに行ったら、
うん、
僕虫歯にかかったことがないんですよ、
うんうん、でもね、そうそう、生まれつきで結構違うんで、
うん、
僕は弱いんですよ。佐々木さん強いんでしょ。
だから多分平気かななんて思いつつね、うん、そのうち行かなきゃいけないかもしれないですよね、
うん。まあ、やっぱり歯を治療するってちょっと、うん、なんていうんですかね、こう自分で言うのもあれですけど、はい、多少お金が入ってきてる人の象徴っぽいですよね、
うん、なるほどなるほど。
ね、多分、はい、アメリカとか ね、
そうです
ね、ヨーロッパとかそうじゃないかな、
うん
うん、なんか歯を治療するっていう、ね、別に超金持ち、大金持ち、金持ちってことじゃないけど
はい、はい、メンテナンス的なね、
そうそう、
はいはい、
あ、このなんか、
うんうん、
とりあえず生活していけるぐらいは稼いでんだなっていう、
うんうんうん
ね、なりますよね。だからほら、ね、ボヘミアン・ラプソディでもさ、
はいはい、
フレディが、
うん、
あれ、記者会見で、いつ歯直すんですかって、言われてましたからね。
デッパでしたもんね。
そうそう、うん、ガチャガチャなんですよね、はいはい、あれ結構歯がね、
うん
うん。うん。いつ歯直すんですかって。
あ、そうなんですか。あ、僕も見てない。
記者から、あ、ネタバレしちゃった。
あ、その歯についての重要なネタバレを含んでるじゃないですか。
でも、多少歯については、うん、それこそ菅田さん好みですけど、
はいはい、
多少フィーチャーはしてますよ。
あ、そうなんですね。
うん、やっぱり歯並びが悪いっていう、うん、あの人の。
まあそれがアイデンティティに逆になっていくみたいな、そういうことなのかな。
だから音域が広いって。
うん、ああ、なるほど。
いや、本人が一言は、うん、最初のオープニングで言っただけなんで、はい、本当かどうかは分かんないです。
ああ、
ネタバレしちゃってごめんなさい。でもまあ見に行く動機にはなりますよね。
まあ見たいなとはね思ってるんですけれどもね。
あ、でも、うん、まあ、あ、でも一回これだって実際の話ですもんね。だって、
はいはい、
ね、クイーンっていう実在のバンドで、うん、フレディっていう実在の人がいるから、
うん、
もうちょっと言っちゃいますけど、
はい、
俺いつ大やけどって爪が伸びんのかなと思ったら伸びなかった。
それフレディ・クルーガーの方でしょ。
うん、 え、クイーンのボーカルってフレディ・クルーガーじゃないの？
違いますね。それエルムガイの悪夢の方ですよね。
あ、そうですよ。の方っていうか、だから、ボヘミアン・ラプソディは前日なんでしょ、はい、エピソード0でしょ、エルムガイの悪夢の。
まあまあ、そうだったら、もう初日に僕は見に行ってるんですけど、そうじゃないんだね。
エイズって怖えなって思って見てましたからね。エイズってあんな風になっちゃうのかなって。あ、ごめんなさい、これは取り消します。
それもなんか、
これは、これは今ね、取り消します。あの、はい、今、ふと思いついた、あの、なんか、うん、なんか、あれやばい。なんか、麻酔のちょっと脳に来ちゃって、あらぬことを口走ってしまったんですけど。
うん、でもね、ちょっとね、その、エイズつながりの話なんですけど。
やめときな。
僕ね、そのボヘミアン・ラプソディを見に行こうとして、
はい、
あのね、暁に祈れっていうね、
ああ、それもなんか話題になってます
ね、うん、逆にそっちを見に行っちゃったんですよ、どっちか迷ってあげ
る。なるほど、はい、
でね、それ、外国の人があのタイで、うん、あの麻薬を売ったら、
うん、
タイのひどい刑務所に入れさせられちゃって、
あ
で、ボクシングとかそういうの頑張る話なんですけど、
ああ、
なるほど、自業自得なんですよ。
あ、別にはめられたわけじゃなくて、
うん、じゃない、
ショーシャンクの空に的な、やべ、これネタバレか、ああいう感じじゃなくて、
そうじゃなくて、うん、もう自分で悪いことして、自分で入って、うんうん、じゃあ、ここすげえひどいとこなんですけど、みたいな話なんですけど、うん、
おめえ、ね、うん、本当に麻薬をなんか取り扱ったんでしょ。
そうなんですよ、うんうん、で、そうなんですけど、やっぱしね、そこで、暴行を受けるんですね、他の囚人に、タイの他の囚人に。
タイもそうなんだ、
うん、で、その時に、チューって他の人の、
うん、
血を注射器で取って、
うん、
でこうその主人公にビッて刺そうとして、
あ、
こいつはエイズだから、
うんうん、
お前次の試合で負けたらこの血を注入するからな、みたいなシーンがあって、
うんうん、
怖いなって
、うん、
思いました。
現代の話、
うん、まあ現代ですね、うん、
なんか嫌ですね。
で、まあ、実際の囚人、元囚人の人が出てますよっていうような定義なんですけど、うんうん、
だから現代の話じゃないんじゃない？だって、もともとそういう話があってってことは、少なくとも10年以上前じゃないの？
ああ、でもどうなんですかね、なんか手記、
うん、だから
そうでしょ、だから、つまり、舞台としては10年ぐらい前なのかな、
うんうんうん、少なくともね、下手したら30年ぐらい前かもしれないし、
そうで、ね、まあそうでしたけど、まあ面白かったですけど、まあ普通ですね。
はい、そうです。ながらみ映画としては。ながらみ
にちょうどいいかな。
あ、じゃあ、ネットフリックスとか、アマゾンプライムであった。うんうん、はい、まあ、最近、滞在いてるから、それを見に行こうか。
そうですね、それ
で参考にしようかな
って。そうなんです。
刑務所に入った時のために。
はい、そんな感じです。
ああ、なるほど、
はい。
広がりましたね。僕が麻酔打った話から。
そうですね。
はい。
はい。
近況は何かありますか？
いや、本当ね、もう毎日フラフラ。
パチンコ？
パチンコ、ね、パチンコね、
うん、
1ヶ月ぐらいちょっといけてないんですよ。
いけてないんですか、
うん、
まあこれは初めて聞いた人はどんなダメ人間にな
って、いけて
ないって、いけてないってどういうことだって行かなくていいよって思うでしょうけど、仕事ですからね、
うん、そうですね、
菅さんの場合は
パチンコはね、本当にね、1月ぐらいちょっと行ってなくて、
はいはい、
でまあ結構フラフラしてるんですけど、
うん
うん、あのね、僕変な時間に出歩くんですよね、やっぱり。まあ、変な時間というか、例えば普通にサラリーマンとかの人が働いてる時間とか、例えば昼間だったり、
あ、まあ、それは僕もそうですよ、はいはい、
うん、あと、まあ、逆に夜中だったりとかね、変な時間に出歩くんですよ、
はい、
でやっぱね、そうすると、あの、ね、落とし物拾うことって結構あるんですよね。
夜中はありそうですね、うん、昼間はどうか分かんないけど、
うん、でね、うん、今回ね、これタイトルもちゃんとあるんですけど、
タイトル、近況に、
あのね、スマホを拾っただけなのにっていうね。
なるほど、今流行りの、
まあ、あれはスマホを落とした、
ね、落とした側の視点ですよね、
はい、そうですね、僕は拾った側の視点で
ですよね、
描いていく
犯人側ですよね、どんどん追い詰めていく側ですよね
はい、そう思ってるんですけどね、
はい、
あの、この前ね、歩いてたら、
うん、
あのスマホが落ちてたんですよ、
うん、まあまあ、でもたまに確かに落ちてますよね、
うんうん、
それ床っていうか地面、
道路に、
ああ、それは珍しいかな、落としたら分かるもんね、うん、だからベンチとかにポンって置いて、
うん、
そのまま行っちゃったみたいなのを僕も拾ったりしてますよ、
は
い、
ああ、そうですか、
でその人追い詰めたりしてますけど全部個人情報抜いて、
うん、まあ、西島君とかにありそうな、
ね、まあ、速攻で交番持っていきますけどね
ほいでね、
はい、
そうだから、そうなんです交番に持っていこうと思って、
はい、
でこうちょっと拾い上げたらもう画面がちょっと割れてるんですよ。
あ、じゃあ落としたんですね、
うん、でただ今のあれってこう持ち上げると勝手に電源ついたりするじゃないですか。 iPhone とかそうなんですけど、 でそういうやつだったんですよ、
うん、
で持ち上げたらもう電源ついて、
うん、
したらね待ち受け画面が自撮りみたいな写真なんですね、
はいはい、
でまあまあ見ちゃうじゃないですかそれは
うーん
いやいや待ち受けです
よコンプライアンス重視してるラジオなんだけどない
や
でさっきエイズがどうのとか言ったくせに
で
フレディ・クルーガーみたいにとか言ったくせに言いますけどそっち系はいいんですけど、
うん、
あの個人情報系はコンプライアンス、ISO を取得したいってずっと言ってるじゃないですか、
はい、
僕、
はい、
うーん
あのねいや違うんです本当に
ギルティ
ーギルティーでもいいんですけど、はい、あの待ち受けがその自撮りの写真になってたんで、うん、それをね、まあ、何気なくこう見たらどうやら女の子なんですよ。
いやどうやら
だって自撮りなんでしょ鈴宮
春日
のコスプレをした、
はい、
格好でこうカメラを顔に向けて撮ってる
なるほど
女の子なんですけど、
はい、
なんかね
鈴宮春日か、まあ、まあでもまだ若い人もやるか、
うん、でどうやらまあ中学生か高校生ぐらいかな別に二十歳とかじゃない感じ
あ今の中高生も鈴宮春日だってうちらが大学生とかの時ですよね、
うん、ですよね、
うん、
でね、うん、でそうだったんですよ、
はい、
でね僕はなんとなくその写真にこれ減らってるなって気がしたん
です面がちょっと減られ気味かな、
うん、
まあそうでしょうね、うん、中高生で鈴宮春日っていうのは、
うん、なんかねなんか変な感じがしたんですよ、うん、この加工の仕方とかもちょっと周りになんかこうフレームみたいのを自分でやってるんですけど、うん、なんかおかしいんですよ、
うん、
うまく言えないですけどなんか、うん、
あんまりディスる方向で喋らない方がいいと思いますよただでさえそれね個人情報の話なんでで
ね、
うん、
でまあ、持っていくじゃないですか警察
はい
したら警察の人がまずあの中身を見るんですよそれ本当にそういう
手はずの中身見れるの
見れます見れます
えパスコードロックとかを解除
パスコードかかってないんですよ
ああかかってないのね、
うん、かかってなくてで宛先とか見たいから
あ
のその人なプロフィールとかに入れてる人いるじゃないですか携帯のプロフィール
とかにもちろんね
そう
だから見れるでしょ携帯の、うん、そのだって設定とかいろいろ見れば
ああでなんかだからその人も、
はい、
一応僕の立ち会いのもとでこう、
はい、
見ますよって話になったんですよね、うん、したらねまず最初にこうなんですかロックを解除すると、
はい、
多分 LINE をした直後に落としたんだと思うんですけど、
うん、
LINE の画面が表示されるんですよ
ギルティ
ーうんまあでも警察官と一緒に僕見てます
けど、ね、その警察官も悪徳警察官でしょ本当かな見んのかなそれが相当やばい、うん、タイのさ悪徳警察官みたいなさやつなんじゃないの
いやでもあの、まあ、僕ちょっとそれどこの交番か言いませんけど、
はい、
その人じゃないですけど同じ交番でやっぱりあの忘れ物を届けに行ったら、
うん、
そこら辺あのいなかったんですよ、
うんうん、
それは別の話、
うん、
あのそこら辺置いといてくださいって言われたことがあるんで
物によるね財布
いやバッグなんで僕中見てないんで分かんないですけど、
うん、
結構適当なんですよ、
ね、
そうそうそうい
やあんたもよく拾うな
それは朝ですけどね、
はい、
まあまあそこの警察がまあ良くないのかもしれないですけど、はい、LINE がこうやって表示されるんですよ、はいはい、まあ多分男女の流れの男女の LINE なんですよね
うん、
うん、
えそれは恋愛絡み
んだけどねその内容がねちょっと見えちゃったんですけど
いやいやお前そのさっきからさ見ちゃうじゃないですか見えちゃったんですけどがっつり見てるでしょ本当は
そうでもない
覗き込んでるでしょ
覗き込んではいるんですけど
もな見てるじゃん意思を持って
うん、
はい、
そうなんですけど、
はい、
まあねちょっとなんかやっぱり減らってる感じなんですよう
んまあ、
うん、
まあねあの本当はダメなんだけど、うん教えてくださいよもうちょっと詳しく具体的に教えてくださいよ
あの、ねまあ、でも僕も本当がっつり見てるわけじゃないんで分かんないんですけど、
うん
私のこと好きですか好きだよ好きですか好きだよみたいなのが結構延々とついてたりとか
無限に
続いてたりとかしてるんですよ、
はいはい、男の方もうっすらしつけとかは言わないわけね
言ってないでなおかつ、
はい、
結構これ見てるってことになっちゃうんですよね
語るに落ちたけど、ずーっとそれを、その景観も景観で、なんでそれをさ、どんどんどんどんスクロールしていくわけ、
う
ん、
あのね、僕捕まんないですよね、これ言って。あの、警察の人はもっとぶっちゃけ見てました。はい、すごいね、これって言って。
それだからさ、まあ、まだね、うん、あの、個人を特定できる、うん、連絡先とかはわかるのを探すために、
う
たくさん見るっていうのは分かるけど、うん、ちょっとそうじゃない節も
じゃないです。あのね本当にねすごいねこれって言って
たお前んちの近所みんなメンヘラチェッカーばっかりじゃん
ねで、
はい、
そうなんですよ。でまあそんなのとか、
うん、
まあ、かなり減らってるし、あとね写真も警官が見てるんですよ
でちょっと、
ね、うん、
ちょっと待ってごめんなさい、うん、ちょっと冗談じゃ済まなくなってきた方向に行ってるんですけど。
いや、あの大丈夫です。
はいはい。
でまあでも僕がその中で見たのは、まあ多分その人もそんな見てないですよ、その、
うん
うん、まあ何枚かだと思うんですけど、うんうん、まあ全部やっぱちょっとそういうコスプレっぽいやつなんですよね。
はい、
でこれはなんかちょっと一応じゃあうちで保管してちょっと来るのを待ちますかねみたいな話をその人が、警察の人がするんですよね。
うん、まあまあ普通電話かかってきますからね、うん、僕の時もすぐ見つかりましたよスマホ。
あ、そうか、その人が電話かけてくればいいのか。
うん、
あ、まあでもそんなことなかったんですよ。
まああと iPhone の探す機能があるじゃないですか。
はい。でね、うん、そう思って、うん、じゃあまあそうしてくださいよなんてこと言って、
はい、
出るじゃないですか
自分の名前と住所は。
なんかね、それもだからそれも
普通書きますよね。いや、書かされますよね。
あのね違うんですよ、だからそれ、はい、その前のバッグ拾った時もそうなんだけど、
はい、
もうね誘導なんですよ。なんかあこれじゃ あの一応無金届け出人はあの匿名っていうことでいいですよねみたいな。
あ、それ多分ダメだよ手続きとして。
でしょ、うん、そうでしょう。だからまあそこはねそうなんですよ。それは本当2回ともそうだ、
まあ、よく言えば亮さんみたいな人たちがいる感じなのかね、亮津勘吉みたいな。
で
もね、
そういうのすごい弱いんですよ。
亀有公園前発出所、亀有公園前でしょそれ
あ、そうそう、亀有公園前の発出所の話なんですけど、
はい、
うん、あの僕ね、でそういうのね弱いんですよ、うん、そこで
どっちの意味で。
いやだから、いやそのね、あの1割欲しいんで住所言いますよみたいなことを、
はい、
反論できないタイプです僕。
なるほど、まあ、僕は逆に書かされて、
うん
で嫌だなと思いながら、
あ、
あの、あんまり、ね、自分の個人情報を晒したくないのに、うんうんうん、ただまあそういう手続きなんでみたいなこと言われて、まあ、ただまあ、まあ僕の場合はねいろいろもう名前とか、
うん、
もう公に晒してるタイプの人間ですから、うんうんうん、まあいいやと思ってやってるんですけど、う
んうんうん、ですよね。
なんかいろいろですね
あのうちのその
警官によって、
まあ、だから交番レベルなのかな。それでちゃんとしてる人ももちろんいる
し、神奈川県警でしょ。
神奈川県警です。
悪評高い神奈川県警でしょ
まあまあそこですね、はいはい、でそういうわけでね出たんですよ、
はい、
そしたらね前の方からあのねすっごい背の低い小学生の男の子、
は
い、イガグリ頭の男の子が、
はいはい、
トトトトって走ってきて交番に入ってくるんです
よ、うんうん、これ意外な展開、はい、
うん、でなんとなく見るじゃないですか、
うん、
うん、したらね携帯ないですかみたいなことを聞いてる感じなんですよ。ジェスチャーでこうやって、うん、手でこうこれぐらいのサイズでみたいのをや
って、はいはいはい、
だからあれと思ってこう見たら警察の人がまた僕がまだ歩いてるのを呼び止めて、
うんうん、
あの携帯の人みたいですよなんつって、
え、
うん、
ちょっとまさにラノベの
、
うん、オープニングみたいな感じになってきましたよ
でね、よく見たら、
はい、
そのイガグリ頭の少年が、
はいはい、
鈴宮春日のコスプレを女装してたんですよ。
はあ。
で女装で、まあ、ネカマ的な感じになりきって多分別の人と
やり取り。あれでもそうだよね、うん、LINE まだ直接会ってはいないやつか、
あ
その男も、
会ってはいないんでしょうね、
うんうんうん
うん、だからね
すげえやつじゃん。
そうだから
この小学生ぐらいでしょ。
小学生です。だから、
うん、
このなんとか町、僕の住んでる、
はい、
中で僕以上の
変態が
僕以上のやばいやつがこの若き
本当に怖え。いやもうシンクロニシティというかもう本当スタンド使いがスタンド使いと惹かれ合うみたいなもんですよね、
は
い、
でその後に、
うん、
僕に向かってその人がありがとうございますみたいなことを、
はい、
ありがとう、本当に助かりました、本当ありがとうございます、本当にいやーなんつって言うんですけど、
それえなりかずきっぽいんですか。
ちょっとそれっぽい感じ
はい、はい、
でその後に、
はい、
これ中身とか見たりとか万が一はしてないですよね。
全然見てないです全然ないです。中身なんですよ。
だから僕もなんかいやね、あ見つかってよかった だよね。
嘘はつかないで、はぐらかしたんですね。
言ったんですけど、本当に、すごいのがうちの近所
に。その警官、後ろでどういう反応だったんですか？
でね、そう、で、警官は、まあその時の反応ちょっと僕、あんま見てなかったんですけど。
見といてよ。
そいつもすぐにもうパッと携帯を取ろうとするんですよ。
はい。
多分中身が恥ずかしいからでしょうね。はいはい、そしたら、いや、ちゃんと本人のものって証明しないといけないから、
うん、
なんとかみたいなこと言われてましたけれども、なんかね、そんなことが。
その割にはロックかけてないですね。うん、
ロックは本当かかってなかったです、
うん。まあ、親にかけるなって言われてるのかな。でも違うか、まあ、親にバレちゃうもんね。そんな親に管理されてるスマホだと。うん、まあ、親公認っていうね、フルトテルマ君の例もありますからね。ラムダ・テルマの抱き枕を、フルデ・リカの抱き枕を母親に買ってきてもらって、はいはいはい、で、高校生の時ですよ。うん、で、それを抱きついて、うん、うきゃうきゃしているところを、ドアの外からお母さんが微笑ましく見てるっていうメールがね、ありました。もう、ね、この前会った時は、はい、もうその話やめてくださいよって言ってましたけどね。もう24、5歳、中国に出張とか行ってる会社員ですけど、
うんうん、
もうやめてくださいよ、その話って言われましたけど。
なるほど。
一生言うからな。いや、いいエピソードですからね。うんうん、でもだから、その例もあるように、
うんうん、
親も一緒にね、だって、私は菅さんと同い年ぐらい。
まあ、多分そうでしょうね。
でしょ、
うん、
だから、親も、と一緒にやってるのかもしれないしね、うん、そういうコスプレ的な、オタク的な。
いや、でもね、本当に、
うん、
もう、いがぐり頭で、むしろ、もう、まあ、ジェンダーとかいろいろあるでしょうけど、
うん、
見た目としては、もう、男の子って感じなん
ですよ。野球少年っぽい。
野球少年みたいな。
うん。
うん。だからね、ちょっと衝撃でしたよ。それが。
まだどんなウィッグとかカツラとかも似合うように、いがぐり頭にしてるのかもしれない
です。ですね、
うん。
だけどね、そういうのが近所に住んでるってことを知って、まあちょっと。
森王朝じゃないですか。ジョジョで言う。
ちょっとね。
変態しか住んでないみたいな。その経過もやべえしな。
そうですよね。そんなことがありましたね。
あんたの奥さんもいるし、ね、僕の知り限りもう4人スタンド使いがいますからね。
あと僕に家を貸してるやつも
やばいですし。あ、そうだそうだそうだ。
はい、
怖っ。
そんなです。
もういつも通りの日常ってことですよね。
そうですね、まあ、はい、ただね、やっぱり年末ですから、
うん、
なんていうんですか、忘年会みたいなね、
うんうん
うん、忘年会というか友達と1年に1回大体会ってるんですよ。
うん、はいはいはい。
学生時代の友達と、
ね、はいはいはい、うん、それをまあ年末のタイミングでっていうことが多いんですね。
うん、ねえ、みんな大人ですよね。
まあそうでしょうね。結構いい役職とかついてんじゃないですか。そろそろ中間管理職とかでしょ。
本当そうなんですよ。ね、であと、まあ、家庭でもね、まあ、結婚してたりとかして、はい、結婚してさらに卒婚
卒婚、
うん、卒婚されちゃってさみたいに。
What 卒婚？
要はね、結婚生活を卒業する。
うん。
みたいな。
いやいやいや、何の説明
にもなってません。離婚はしないんだけど、
はい、
もううちの中で完全にもう別の暮らし？
うん、まあ家庭内別居ってことですね。
うん、だそういうのをされて。
すっごい昔からあるやつじゃないですか。
でもそれを卒婚とかって言うんですって、わかるんですけど。はあ、でなんか。
うん、
別居なんつうの、離れみたいなところに住まわされてるやつとか。
ああ、そうなんですか。へえ、
うん、ね、成長してないのは本当僕だけで。
それ成長と言えるのかどうか。
なんかそういう
かダメ親父みたいな感じでしょ。漫画の古谷三鉄さんの。
はいはいはい、うん、いやだからそういうなんか、
はい、
ね、その年相応のさ、
うん、
なんかあと仕事のこととかもなんか部下がなんとかでさみたいな話、
はい、
したりとかする中で僕一人だけですね、本当に。
何の話してんすか。
大乱闘スマッシュブラザーズの話をしてるのは。
いや、なんですんで。それは別にいいじゃないですか。
いやだから
変態映像作家スガッツのことは言わないんですか。
まあその話もしますけど、
はい、
まあただそっちよりもこの一応入ってきやすいじゃないですか、向こうは。
逆じゃね。えってならない。まだ変態映像作家だったら話の取っかかりにはすごくフックとしてはでかいんで。 あるけど、
そうだから、
うわ、スマブラの話しだしたよって。で、下手したら子供がやってるのを見てるとか、そういうレベルでしょ、
うん、そうです。だから僕たちね、あの、うん、これ前のラジオでも、話しましたけど、うん、ゲームがすごい好きなグループだったんですよ。うん、
学生時代、ね、あ、なるほど。あ、その、うん、あ、うん、まあ、それだったらまだね。はい。
そう。だから、そうなんですけれども、うん、なんかね、どんどん、
はい、
そうやって会う、また会うに従って、うん、みんなもうゲームやんなくなってるんですよね。
あ、寂しいですね、うん、ちょっと激化オバキューみたいな、
ね、そうそうそう、まさにそういう感じで、
博士とキューちゃんだけなんですよね、
う
ん、あの少年時代 の、 、
はい、
あのセンスオブワンダー、うんうん、少し不思議 SF を持ってるのが
そうで、まさにあの激化オバキュー
だ
と、
はい、
ね、今風で言うとあのプーと大人になった僕的な感じ、
はいはいはい、
みんな変わってしまっていってるんですよ、はいはい、でだからその卒婚をされて離れに今俺一人で暮ら
す。ゲームやり放題じゃん、
うん、でだからまさに僕がそこでちょっとこうね、
うん、
笑わそうとして、え、もうスマブラとかやり放題じゃん、
うん、
言うと、はっ、そうだな
一番
の乾いた
一番ぐさっとくる反応、
うん、そう、あ、そうだよね
そういう、まだ怒ってくれた方がいい
そうなんですよ。だからもう本当に、
はい、
あ、なんか太田は変わんねえよなみたいな、うん、その、それも別に褒めてるわけじゃないですよ。
うん。まあね、まあ。
うん、そういう感じの、
まあ。一概に悪口とも言えないけどね。まあまあ、いろんな複雑なね。
はいはい、
そういう感情のブレンドですよね。うん、
日常を送ってますね。
はい。ほうほう。ほうほう。
うん。まあ、なんかね、その中でちょっとね、それこそ大人になることの象徴としてね、
はい、
うちを俺ちょっと買おうと思うんだよねみたいなやつがいたんですよ。
なるほど、
うん、まあ、そういう話ちょっと後でします
よ、ね、はいはい、
うん、
僕はテクテクテクテクやってますよ
もう分かりますけど、歩いてやるロールプレイングみたいなやつでしょ。
そうですそうです。
あ、
ちょっとね、ポケモン GO が行き詰まっちゃって、はい、
うん、
何かというとフレンド登録で行き詰まっちゃって
はいはいはい、
もう僕、
うん、
無理なんですよ。
じゃあ僕とフレンド登録してください。
でも3人フレンド登録しなきゃいけないんで菅地さんを加入させたところでまだ2人、はい
は
い、
あ、なるほどなるほど、
1番のミュウツーなんか特にゲットしてるんですけど、うん、ミュウツーをゲットするよりもフレンドを1人ゲットする方がめちゃめちゃ大変なんで、
はい、
ちょっとそこで行き詰まっちゃって、うん、でまた今バトル対戦モードが
実装されたらしいですよね。
であれ、
うん、
詐欺だろって思ったのが、うん、QR コードをお互い交換してやるんですよ。
はいはいはい、はい、
つまり、うん、こういうふうに菅さんと今僕がいるみたいに対面して、うんうんうん、あ、でもすみません、対戦しましょうかって話しかけて、
はい、
QR コード、うん、あ、やりましょうやりましょうっつって、うん、お互いのスマホで QR コードを交換しないと、
え、そんなコミュニケーション能力が求められるんですか。
多分バカなんでしょうね、うん、そのナイアンテック、やっぱり、
はい、
Google ですから、
うんうん、
やっぱりなんかあれなんでしょうね。
まあちょっとこの。
西海岸っぽい当たり前でしょって、そんな。
ニューエイジ的な。
そうそうそう。ね、それなんか、え、それの、てかそんなこと、当たり前でしょって感じなんでしょ。
ああ、なるほどなるほど。
やるでしょって、うちらがやれって言わなくても普通やるもんじゃないのと。レイドバトルの時とかみんなで一緒にやって、うわーとか言って、USA! とか言って倒した時にみんなでね、そこに15人ぐらいが。
はいはい。
声合わせてハイタッチするもんなんでしょ、うん、それがポケモン GO ってゲームでしょって、うん、向こうのは正しいんですよ、
はい、
僕のが間違ってますよ、分かってますよ、だけどちょっとね、
はい、
それが
あの
もう、
うん、
西海岸のノリについていけなくなって
、うん、じゃあちょっと引退を始めるかなみたいな、
うん、そうですね、うん、毎日ログインしてログインボーナスぐらいもらってますけど、はい、まあ、テクテクテクテクですね。結局まあ僕うん、とにかく歩くんで、
はいはいはい、
移動ゲーはなんかやっときたいんですよ、
うん、はいはい、
歩くためにもね、うんうん、モチベーションのためにも、うん
うんうん、あ、なるほどね、
うん、
どうですか、
ナビタイムの万歩計のやつ がもうあれもムカついて一回入れたんですよ、
うんうん、
あれゲームじゃないですよ、うんうん、だけどなんか、1日1万歩をね、うんうん、目標達成にして、はい、で目標達成の僕の前ですよ、別に7000歩とか8000歩でもいいんですけど、うんうんうん、でその目標達成を3日続けると、
はい、
プレゼントがもらえるっていうのがナビタイムの、ね、
うん、はいはいはい、
売りなんですけれども いつも、
うん、
その3日貯めました、
うん、
3万歩歩きました、
はい、
でプレゼントを受け取るボタンポチッと押します、
う
って変なナビタイムのキャラクターみたいなとことことことこって歩いてて、で親何かが地面からと思うと、うんうんうん、いつも花なんですよ、
はい、
変なちっちゃい花がポンって出てきて残念宝物は見つけられなかった、
うん、もう全くナッシングなの、
全くナッシングなのがずっと続いて、だから1ヶ月以上、
はいはいはい、
だから3、3日かける10、うんうんうん、1回も何ももらえなくて、
はい、
まあ、もらえたとしても別に家物のペットボトルとかそれがレベルなんですけど、
あ、でもそういうものがもらえんだ実際、
うん、多分提携してる、そのタイアップしてる ねやつがローソンかどっかでもらえるみたいなんですけど、それが10回やっても何にももらえなくて、うんうんうん、だから逆効果だと思いますよ。何にももらえなかったらムカつかないんですよ。別に、ただ万歩計として使ってるだけだったら。
はいはい、
ただ、下手にそういう機能がついてるのに、もらえないのが10回続くと、ムカつきますよ、
ね。まあまあまあ。
アンインストールですよ。10回目で。
はい、
また花がポンって咲いて、無言でアンインストールに、ドラッグしていきましたけど。
はい、
だからまあ、テクテクテクテクですね、今。私がやってるのは。
面白いですか、あれ。
うん、まあだからね、やっぱりポケモン GO をさらに、うん、ゲームっぽくした感じで、でやっぱりあのこれみんなが指摘していることだけど、うんうん、後発組ならではのそういう、うんうん、こういう機能があればいいのにね、うん、っていうのを入れてる感じ、はいはいはい、だからあのその場でいちいちリアルタイムで、うん、操作しなくていいとかね、うんうん、あの歩いて歩き終わって家帰ってきて、うん、であれ陣取り合戦みたいな色を塗っていくね、ゲームなんですよ、
はいはい、
まあ一番初めのあれと一緒ですよね、だからあのなんだ
あのポケモンの前の前身のやつでしょ、
うん、やつ、
うん
うん、あの
忘れたけど
その名前したら出てこない、
マインスイーパーじゃなくて、な
んかそんなマインスイーパーは窓際のおっさんが仕事するふりしてやってるゲームでしょ、あとソリティアね、マインスイーパーと
そういうやつの、そんなような名前のやつだよね、
イミグラーだっけ、
イングレス、
イングレス、イングレス、
う
んうん、イングレス、はいはい、
うん、
みたいに塗っていくんですよね、
はい、
あの自分が歩いて行った周りの土地を陣取り合戦みたいなやつ、はいはい、でただその時やんなくてよくて24時間以内やったら後から塗れるんで、
は
い、だから歩きスマホ防止にもなるしっていうのがあって、
なるほどね、
はい、
でなんかシンゴジラとか出てくるんでしょ、
そうそう、シンゴジラはでもまああれは結構ガチ勢じゃないと倒せない、
うん、
でうちはシンゴジラのすぐ近くですけど ね、はい、住んでるのは あんまり言わない方がいいかただやっぱりこれもポケモン GO の時と一緒なんですけど、うん、ポケモン GO の時は歌舞伎町が近くなんで、
はい、うん、
ポケストップがたくさんあって恵まれた環境なんですけど、
はい
はいはい、やっぱりテクテクテクテクも結構恵まれてますね、僕の住んでるところは。あれなんか結構、
うん、
あの外区が細かく区切られて、
はいはいはい、
たりすると得なんですよ、
うん、
逆に僕この前八王子の高尾に実家に帰ったんですけど、はい、クソだなこの土地はと思いましたからねあの広すぎるんですよ一区画が、
はいはい、
であと町自体も広いし、
うん、
その町区分あざ区分で 100% 達成していくとボーナスもらえるんですけど、
は
い、
ああ
の例えば新宿区の富山とか広いんですけど、
うん、
あのね、市ヶ谷の方とか、
はいはいはい、
牛込の方とかって超町がちっちゃいんですよ、町区分が。だから昔ながらの町区分、うん、タンス町とか、
うん、
あの牛込柳町とか、はいはいはい、めちゃめちゃちっちゃいんですよ。
なるほど。あ、確かに僕そこら辺実家なんですけど、
ああそうですよね、
あの確かにそうね、町多いかもしれない、
町自体多いでしょ、うんうんうん、だからあのうちの高尾、
はいはい、
八王子の方を一つ塗って1ボーナスに対して同じぐらい塗れ、
うん
うん、ば50ボーナスぐらいもらえるんですよ、
う
ん、あそっちの方、
そういうシステムか。
だからね、京都芸って言われてるんです、
う
ん、
あそっか、京都は5番目上だもんね。
で、
うん、
めちゃめちゃ街が細かくあるでしょ
はいはい、は
い、ああいう琴みたいなところ、
うん
うん、牛込とかもそうですけど、うんうん、古い街並みを残してるところほど有利なんですよ、うんうん、だからみんなね京都に行くんです2ちゃん、あ 5チャンネル見てると
はい、はい、
みんな京都に行って
あ
まあ新幹線通るだけとかもいいんで、
うんうんうん、
一回通り過ぎれば、うんうん、あとは、その、そこにいなくても。
はい。
あの、
あ、そうか、カウントされるっていうか。
どんどん範囲を広げていけるんですよ。うん、隣塗りっつって、隣を塗っていけるんで。
え、なんかね、面白そうだなって思うんです
けど、ね、飛ぶことはできないんで、飛び石で塗ることはできないんで、
う
ん、
ああ、なるほど、隣接して、
隣接して塗るためには、一歩そこに行って、うん、で、またパッと帰ってくる、来ればいい、まあ、別にパッと帰ってこなくても、はい、ぐるっと回った方がより時間があればいいんですけど、とにかくその場所に行けば、うん、あとは家でできるんで、うん、歩かなくて済むんですよ。
はいはい、ああ、そうか、そうか。
これはちょっと大いなる矛盾なんですけど、うん、
え、でもさ、逆にそれってほら運転中ポケモンでそういうのの対策でもあるんだろうね、
は
い
は
い、
そうですね、
はい、うん、面白そうですね、うん、なんかさ面白そうなんだけど、うん、今の話聞いてすごいやりたいんですけど、
ね、僕秋葉原の歯医者に行ってるんで、うん、秋葉原とかの方とかになると神田の方もね、はいはいはい、外区は細かいですね、やっぱり千代田区とかあっちの方とかは、
へ、まあ秋葉はなんかそんな感じするわ、
秋葉っていうよりはまあもうちょっと神田寄りの方ですね、
神田寄りの方ね、うん、はいはいはい、なるほどね、なんかさ小林幸子出てくるでしょ、
はい、
あれ絶対出てくるんですか、
うん、絶対初めから出てきましたね、
あ、そうなんですね、
なんで、
いやいや、なんかあのセンス古いよねちょっとね小林幸子を、
はいはい、まあ、ドワンゴっぽいですよね、
そうそうそうそう、
ラスボスじゃないんですけど、割と弱い方のボスなんですけど、
なんかそのラスボス的な格好みたいなさ、うんうん、なんかそう、なんか、あ、それ今やるんだなって CM 見ながらちょっと思ってたんですけど、
なんかもう、まあ、多分あれが、小林幸子もコミケとか出してんだっけ、
いや、どうなんです
か、ね、確か そのつながりだと思いますよ、でドワンゴでしょ、
はいはい、
まあ、コミケじゃないけど、ニコニコ超会議、
う
ん
う
ん、
そう、ニコニコっぽいよね、
ニコニコっぽいですよね、
シン、うんうん、ゴジラとかもじゃあ最初から
いる、シン・ゴジラは割とラスボス扱いなのかな、いや僕もねまだその強さを確かめるところまで全然行ってないんで、うん、あの5チャンネルの攻略スレとか、はい、攻略ウィキとかを見てるとはい、はい、
うん、
まあそういう扱いあれ方
してます、ね、あ、ちょっとやってみようかな、面白そうですね、
まあ、あれのいいところは、うん、移動するモチベーションになるというか、うん、移動が苦にならないというか、何かね、あの用事があると、うん、逆にやったって思えるっていうのは、だからあのうちに鬼住んでるじゃないですか今出てちょうど今出てきましたから、はい、この話しますけど、鬼が住んでるじゃないですか、
うん、鬼の住む家
そうですね、はい、
うん、
鬼とかにあのなんかちょっともう持ってるものが重たいから、うんうん、迎えに来てくれないと困るとか、うん、言われて、うん、それまでだったら、は、死ねよ、てめえ。じゃあ、持ち物に押しつぶされて死ねって、てめえ何言ってんだ、ぶち殺すぞって、向こうが言って、
向こうが言うんだ。
あ、僕も言って、うんうん、向こうも、うん、てめえぶち殺すぞって言って、は、ぶち殺しても見るもの、ぶち殺してみろらよ、ダボが。あ、はいと妻のばんとけよ、こら。今すぐ来いや。お前の首絞めて、そのままお前に荷物乗せて、電車に突き落としてやるよってとか、そういう会話をしてたのが、迎えに来てって言ったらいいよって、
うんうん、
やったらこれでまた全然違うところに一歩行けば、
うん
うん、そこから隣乗りできるんで、
うんうんうん、
やったらいいよって、
はい、
チュッていいよハートチュッみたいな LINE で返したりするようになるんで、あのちなみに、うん、今のひどい会話はだいぶマイルドにしてますからね、はい、本当はもっとギスギスしてるんだけど、ちょっとラジオで言うとあまりにもリスナーの人を不快にさせるんで、はい、うん、だいぶマイルドにしました、本当はもっとひどいです鬼と僕との会話は。
GPS みたいのはついてるの？
はい、そうです。
それ相手に見れたりするんですか？
相手に見れるってどういうことですか？
だから第三者にこの人ここから行ってここまで行ったみたいな。
鬼と僕との話ですか？
あ、違う違う、その
プーと僕との物語みたいな、鬼と僕との物語
の話、そのゲームの話、
そのゲームの話、相手って何？
なんかオンライン上の誰かが見たりとか、そういうことでき
ちゃ
う、
あるのかな、まあ、何か、ここ誰々さんが塗りましたみたいな、確か見れたかな、うん、ただそれもだってアバターでハンドルネームでしょ。
ああ、そうかそうかそうか。
どういうこと？何を？
いやいや、でもなんかそういうの、
あんたそれさ、そういう個人情報特定するやり方をなんでそんなに、
いや違うんですよ、
興味津々なんですか、スマホを拾ってからというもの
を。いや、うちもほら、うちは鬼じゃない、あのハニーが住んでるんで、
鬼ならぬハニーが
、
ラムちゃんみたいな、
そうです、だから結構 GPS、
はいはい、
いつも僕は発信してるんですけれども、どこにいるか分かるようにね、
あ、相手に知らせる、
そうそうそう、
そう親が子供につけるやつですよね、
見守り携帯みたいな感じで。あの僕ね、そうやってるんですけど、それはどうなのかなってちょっと気になったんで、
まあ、関係
ない話でしょ、それは。いや、それをやることでなんかまた分かるのかなと思って。
あ、だからもちろんポケモン GO とかは、うん、あれは完全に Google に人がどう動くのかっていうのを、すべてデータを、ビッグデータを集めるためのゲームですからね。で、桜町くんが言ってたから。
陰謀論っぽいですね。
で、ナイアンティックってだって Google ですから、あの、だからまあ、僕はメールとか Yahoo 使ってたりするのも、あんまり Google 一強になると、やっぱり Google も働いてるね、普通の、じゃあ日本支社のサラリーマンとかそんなこと考えてないだろうけど、大きな意思とっていうのはなるんですよ。やっぱり企業だったり国だったりっていうのは、その一人一人の人と意思とは無関係に、大きな意思としてやっぱりそういう意味で世界征服、情報を一手に握る方向に行くんです。それはそうですよね、うん、だってそういう仕事をしてるんですから、うんうん、そういう、利益を稼ぐ活動をしてるんですから、うんうんうん、で行き着く先はやっぱり全ての情報を一手に引き受けるってなりますよね。まあ、それ危険じゃないですか。
ですよね、
はい、うん、だからやっぱりメールは G メールじゃなくて Yahoo メール使ってるし、歩き芸はテクテクテクテクにしてるっていう、
うん、
あのやっぱり僕は菅さんと違ってやっぱもう大人なんで、
はい、スマブラやり放題じゃん。
ははそうだな、もう38歳になったんで。
あ、そうか、おめでとうございます、
は
い、
4日前に、ね、
うん、
はい、
僕43歳ですよ。
おめでとうございます。
はい、
ちゃんと考えてるんです、世界のことを、はい、社会のことを。
なるほど、
はい、
そうですね。
12月16日は誕生日でした。
はい、おめでとうございます。
あ、別に何にも大意はないですけど。
はい、
はい、一応ねリスナーからも、
はい、
お誕生日おめでとうのお便りとか来てるんですよ。
あ、よかったですね。
菅田さん、僕に何にも LINE とか送ってこなかったですけどね。バースデーの時、
あのね、一瞬ミクシーに送ろうかなと思ったんですよ。
あ、僕は今兄さんに送ったのと同じように。
そう、あの、おめでとうございました。
変態怪談バナナ君。
はい、おお、
はい、20代男性、職業自営業フリーランス、住所、はい、お前のうなじの後ろ、
うん、はい、もういい
は、
はい、
はい、はい、本文、よー、久しぶり、吉田、今兄、スガッツ、あといろんな人たち、リスナーの方々、マジみんな久しぶり。あ、そうだ、吉田。誕生日マジおめでとう。陰湿で周りを嫌な気分にさせる性格だと思われてる方が多いと思うけど、実はとてもお優しい人だということは俺はよくわかってるぜ。今後も変わらずに活躍しろよ。お前のマブダチ、バナナ。っていう。
あの、一番困るタイプだよね。
これだけですよ、僕に送られたお誕生日おめでとうのお便りは。
マジですか。もうなんか
最悪でしょ。ゼロの方がいいでしょ、だったら。
本当ですね、
はい、
うん。なんかほら、トラック何台分の贈り物が届いたみたいなさ、
ジャニーズ的なね、
うん、
うん
うん、
一応言っときますか、
はい、
三井住友銀行日比谷支店3001074名義吉田裕樹、
はい、
っていうのは、まあ、なんただ僕今、うん、自分の口座番号を読み上げただけなんで、うん、何にも言ってませんよ、
うんうん、でもさ、そういうのでちょっと思うことがあるんですけど、
うん、
あのさ、特にそのほら、僕そのコスプレイヤーさんとか結構知り合いいるから、
はい、
そういう人の中で結構あのツイッターとか SNS にさ、
はい、
アマゾンの欲しいものリストを上げてる子すげえ増えたよね。
あ、そうですね、うんうんうん、結構モテラジさんとかが割と、はい、その端緒というか、
うん、
割と早かったですよね。すっごい昔からやってましたもんね。 6,7 年前ぐらいからやったんじゃない、
うん
うん、今割ともうデフォルトになってますよ ね、
だから
地下アイドルとかの。
そうそうそう、なんか僕この前ちょっとお会いした人が、うん、
はい、
結構それを売ってかなり生活費
ちょっとそれ売るのはちょっとやばいよね、
うん、だけどそうなんだって。そういう
で具体的に何を欲しいものリストに上げてるんですか。
あのね、結構その人の場合は高いものしか逆に上げてないんですよ。
でそれを大黒屋とかに売るってこと、
うん、そういうこと、
うん、ああ、ちょっと、うん、下手したらそれ脱税になりますよ。
そうですね、まあ、うん、あのその人は、まあ、そういうアニメとかそういうコスプレとかじゃなくて、
うん、
まあ、どちらかといえばちょっとモデル寄りなのかな、
はい、
うん、なんですけど、
うん
うん、でなんかね結構その事務所的にも、
うん、
ちょっとそれを推奨してるようなところもあるみたい、
チップ的な感じで、
うんうんうんうん、みたいよ。だから、
まあ、別に送る人も分かってやってるんだったらいいですけど ね、
う
ん、
あのね、そう分かってやってるならいいんだけど、
うん、
結構ガチでやってる人の方が多いと思うんです
よ。本当に心のこもったプレゼントとして送られたとしたら、
うんうんう
ん、ちょっと嫌な話ですよね、うんうんうん、
あのやっぱり、ね、そういうの好きな方、特にガチで好きな人ってさ、
うん、
ある意味ちょっと空気読めない人も多いから、相手がもらって喜ぶかどうかって分かんないまま送ってきたりとか、はい、そういうこともあるじゃないですか、
はい、
うん、この前ね、あのカエルのピクルスって知ってます？
カエルのピクルス
、うん、
テクテクテクテクみたいなものですか？
なんか不思議と似てますよね。じゃないですけど、カエルのピクルスってキャラクターがいるんですよ、
はい、
でね、なんかそれを誰々ちゃんに送りたいんですけど、
うん、
っていう問い合わせが僕のところ来たんですよ。
あ、菅田さんの撮影したモデルさんにってことですね。はい。
で、なんでですかって、
うん、
そので、まず渡せないんですけど、うちの場合そういうのやってないんで、
はいはい、
渡せないんですけど、なんか気になったんで、
うん、
なんでですかって言ったら、私が学生時代カエルに似てるってよく言われたのでなんとかちゃんのそばにいてほしいと思い、みたいな感じで来て、
はい、
はぁ、あ、と思って、
まあ
はあ、何それ、
うん、まあ、何それですけど、
思ったんですけど、ね、だからそういう、それとは別にしてもそういう欲しいものリストとかさ、そういうの増えましたよね。
でちなみにカエルのピクルスってのは何なんですか？
なんかね、カエルのキャラクターでいるんですよ、あのぬいぐるみ、
小野くんみたいなやつ。
小野くんが分かんないん
ですけど、小野くんってあのほら被災地かなんかで、
うん、
あの東北の震災の、はいはい、なんか手作りで作ってる人形。
いや、そういうんじゃなくてちゃんとあるみたいですよ、そういう、
はい、
うん、
まあ普通に可愛いカエルの人形ですね。
そう、
はい、
でお断りしますってメールしたら、
はい、
あので直接連絡先も僕知らないこと多いんで、その相手のモデルさん、
カエルだけに帰れってカエルだけに帰れって
あのね、でもね、ちょっと今の反応間違ってないんですよ。
は
あ、あのちょっとね、そういうことできないですよ。い
や、僕腕あるでしょって叩いたんですけど、
はい、あの腕ありますね。でね、
はい、
できないです、ごめんなさいねみたいな感じで返事したら、
うん、
了解ケロケロって書いてきたんですよ。
分かってやってんじゃないの？
いや、
イラつかせようとしてやってんじゃん、菅田さんを。
違うんですよ、いや本当に、
はい、
ナチュラルで人をイラつかせる人って言うじゃないですか。
はい。
だ、もうこういうことだなと、この文章からも伝わってくる感じ。
変態怪談マナー君みたいな。
と思いましたよ。
俺が人をイラつかせる、ま、周りを陰湿な嫌がらせするって、なぜか言ってますけど、まあ、鏡ですからね、人への悪口って、大抵自分のコンプレックスだったり、自分が言われて嫌なこと、つまり自分の写し鏡なんですよね。
あ、なるほど、なるほど。まあ、確かにそうですね。
そうですね。
うん、
はい。でも、誕生日やってくれて、ありがとうな。長生きしろよ。
はい。
ババ。
はい。
毒まむし、三太夫的なフォロー。
それも TBS、あ、最近ね、金曜日しかやってないのかな？
ミュージックプレゼント？
確かそうだと思いますよ。
はあ、
うん。僕もちょっと
すみません。あれ、ジェーンスーの番組でやってるんだね、今は。
それからまた変わったんですよ。
あ、そうなんですか。
ね、なんだっけ、あの、玉結びの、
はい。
あの人、
金曜日
の。
やっぱりジェーンスーさんとソリが。
僕ちょっとそれ思ったんですよ。
それ主張してるの菅田さんだけですけど、毒まむしさんで言うとジェーンスーの反りが、
いや、なんか
合わないっていうの、
うん、でね、何回も毒まむしが、
うん、
ジェーンスーさんとかの名前間違えたりとかすんのね、
うん、なんていうの、スーンジェーって、スーンジェーって俺がモノマネする時の
ジェンちゃんさーみたいな、高田純次みたいなジェンちゃんさー、みたいな感じで間違えたりとか、
はいはい、
結構するんですよ。でそれ今 の, たあの玉袋さんの時も結構間違えますね。男の人の別の男性のアナウンサーの呼び名間違えたりとか、
うんうん、もうゆうりさんしか覚えてないんじゃないですか、
ね、失礼だよね、なんか
いやいや、まあでもとはいえ、まあね、お年っていうのもありますからね、
うん、ね、
うん、
最近
なんかお年っていうのもあるんだからそこ突っ込んでもしょうがないんじゃない、あ、私すんじゃ
最近あれですか、
はい、
なんかそう TBS ラジオ絡みはなんか
あったりするんですか。歌丸さんへの悪口はありますけどこの前ふと思い出したんですけど、は
い、う
ん、
思い出すってどういうこと
ですか。ね、だからこれはタマフル時代ですよ、
はいはいはい、
ウィークエンドシャッフル時代に2年前かな、はい、そんなに古くないですよ、
はい、
だから皆さんも You のチューブとかで漁ってみればたどり着けるかもしれないですけど、
うん
うん、ただ僕もどの回かは忘れたんですけど、はい、古川光さんがなんか企画でわざとちょっとその、はい、うん、なんていうんですかね、つまんないっていうとあれだけど、はい、わざとよ、わざとそういうあの空気の読めない感じの企画をやって、うん、で空気の読めない対応をして、
あ、まあ、ありそうですよね、卵ね。
結構よくあるじゃないですか。
うん、
まあ、僕、アトロクですか、はいはい、アフターシックスジャンクション、アトロク聞いてないんで、最近どうなのか分かんないですけど、うんうんうん、っていうことをやっていて、うん、で、全然準備、そんなのもしてないですよ。
はい、
で、この後何があるの、いや、何もないですよ。みたいなことを言ったときに、うん、素人のポッドキャストかよっていうツッコミをしたことを、ふとこの前思い出して、
はい、
と思ったんですよね。いやいや、わかりますよ。もちろんね、あの、きちんとした TBS ラジオみたいなね、うん、文化放送とか日本放送みたいな、うん、まあ、ラジオで言えばキー局の看板番組はしっかりしてるでしょ
う、うん。
で、もちろん作家さんはついてますよね。どのラジオ番組だろうと。うん、ちゃんとした、なんていうか、局の番組でしたら。
はいはい
はい、で、台本もあります。うん、で素人のポッドキャスト大抵ないですよ ね、
すね、
台本はないから行き当たりばったり、
はい、
的な意味で、ね、あの台本っていうものをカチッと決めてないとかいう意味で言ったら、はい、ならいいんですけど、うん、つまんないっていう意味で素人のポッドキャストかよ、グダグダっていう意味で素人のポッドキャストかよっていうのはちょっとそれはおかしいんじゃないかな、面白い素人のポッドキャストね、まあ、僕たちのはクズですけど、僕たちのはクズですけど面白い素人のポッドキャスト番組は、はい、
うん、
面白いがつまらないか、グダグダしてるか、グダグダしてないかっていう意味では、はい、たくさんありますよね。それをジッパ人からげにするっていうのは、何かちょっと違うんじゃないのかなと思ったんですよね。で、なんて言うんですかね、これがね、歌丸さんが、いやいや、もう、局でやってて、ラジオ番組をガンと看板持ってて、
はいはい、
自分のね、でこっちとはやってるんだ、
うん、
素人は違うんだみたいなプライドを持ってそれを前面に押し出してる、例えばこれが合ってるかどうか分かんないですけど、例えば島田紳助さんみたいなタイプの人間だったら僕はムカつかないと思うんですよ、うん、
はいはい、
ただあの人の場合は弱者に寄り添うふりをしてるじゃないですか。
あ、
弱者に寄り添うような負け犬たちのワンサゲインとかよく言ってる人がそれ言うんだってなると、ちょっとそれは守備一貫してないかな。バリッバリの業界人ぶってる人が言うんだったらいいんですよ、
うん、
でそれなりの業績を、うん、これは素人にはできませんからって、はい、秋元康が言っても別に僕はムカつかないと思うんですよ、
あ、はいはい、
素人が一朝一夕でやれるもんではないですこれは、うん、とか言っても全くそれは
そうですね、
あの矛盾がないというか、うんうん、ただ、うん、やっぱりね、法学部の人って文学部の人をバカにしますよね
同じ早稲田のね、
早稲田の法学部の人って文学部のことをバカにするなって、うん、これ毎回言ってますけど、それ言ったのは歌丸さんじゃないですけどね僕の神さん AKA 鬼の知り合いが、
うん、
昔、
うん、
20年以上前に法学部のね、その女の子が一緒にしてほしくないって言ったっていうのを歌丸さんのせいにしてるんですけど、ただ同じ法学部ですからね、多分歌丸さんの同期くらいかな、だから
その
女の子、
ね、
女の子ってこれ年上だけどね、全然女の人
はい、はい、
うん、あともう一個言うと、うん、一緒にしてほしくないってその女性が言ったのは文学部じゃなくて社会学部なんですけど、うん、これを毎回言ってるんですけどね、
はい、はい、まあそうですね、あの歌丸さんね、
うん、
面白い、でも本当に TBS の顔になりましたよね、
うん、まあ素人のポッドキャストと文学部はバカにしてるでしょうねうん、そこまで言ってるのが、まあ、バカにしてもいいんですよ、
うんうん、
もちろん、
うん、
なんか二律背反しているのが良くないよって言ってる、じゃあそういう立場で物を言う、うん、そういうキャラクターでいけばいいのに、はいはい、
うん、
素人のポッドキャストかよ
あのね、二面性はありますよ、
ゲームやってるっつってもやってないとか、
あのね、これ話しましたっけ、
これ大丈夫ですか、ちょっとごめんなさい、マジテンションで言っちゃいましたね。あの、やっぱりね、素人のポッドキャストとか言っ 確かに僕それ思い出したときすごい、なんかちょっとイラッときたんで、ごめんなさい、マジじゃないです。
はい、
全然僕、うん、尊敬しかないです。あの、好きしかないです。
あのね、
歌丸さんに対してはね、うんうん、あの、うん、やめてください。はい、変な言いがかりつけるの。本当にさ、やめてくれよ。つながりも間接的にあるんだから。
ね、本物のラジオに、そのうちまたね、
ええ、
出るわけですからね、
まあ、その時、あの、素人のポッドキャストですいませんって言っときますから、ちゃんと。謝っときます、ちゃんと。
はい。
はい。
わかりました。
はい。
はい、
で、二面性っていうのは？
いや、あのね、小島恵子キラキラっていう番組昔あったじゃないですか。
はい。
あの時の水曜日のパーソナリティが歌丸さんだった。
そうでしたね。はい。う
ん、でね、その時に、あのね、歯の矯正の話になったんですよ。
ほうほう。お、それはスガッツさんは聞き耳を立てますよね。
うん、
スガッツイヤーが。
それがね、まさにそのフェティシズムの話で、
へ、
僕好きなんすよ、みたいな。
うんうん、
ちょっと歌丸さんのモノマネができないんですけど、
うん、
いや、エロいっすよね、みたいな、うん。結構ね、口元で矯正してることがいると見ちゃうんすよね、
うんうんうん、
話してたんすよ。
あ、仲間だって。あ、ごめんなさい。生かだ。
生かだって思って、で、僕ね、まあ、今だったらそれこそもう43歳の大人なんで、うん、
はい、
まあ言ってもなって、なんか別にあれですよ、話半分で聞けるんですよ。
もちろんラジオですからね、うん、その場で話をね、うん、盛り上げなきゃいけないから、
そうそうそうそう、1
興味があったら100興味あるふりをしなきゃいけないですからね、うん、それ仕事ですから、そういう。
だけど僕はその当時は今よりも空気が読めなかったし、今よりも孤独だったんですよ。
まあ、キラキラの時はね、あれだいぶ昔ですからね。
だいぶ昔です。
キラキラしてなかった時代ですからね、姿は。
そうなんです。だから、
今はね、いろんな友達がいて、僕とか今にさんとか、ラジオ生かがいて、孤独ではないですけど。
だからまあ、あの、そうですね、もう完全に一人で、暗中模索で生きてる時代だったんで、
はい
はい、あ、仲間だって思って、
うん、
僕ね、こういうのやってるんですよって言って、TBS ラジオに
。ちょっと待って。え？に
TBS ラジオに、
はい、
あの、まあ、僕 DVD を、強制の女の子の DVD 作ってるんですけど、
はいはい、
送ったんですよ。
その日に？
その日に歌丸さんへって書いて、
やっべえやつけど、それあんたさっきそういう人を批判してたじゃないですか。
はいはい、
カエルのなんちゃら送ってきたやつ。
僕はもう送っちゃってますからね。送っていいですか？
そうだよ。
なく。
それで本当に二律背反だよ、俺が今言ってた。それそれ。
そう。だから、
うん。
そうね、ノーリアクション。
まあ、そりゃそうでしょ。怖えもん。やっべえ。
そうだよ、だから。
てか、多分ディレクターの段階でストップされてると思いますよ。
うん、ディレクター、
AD の段階で。
あと、小島恵子さんそういうの嫌いそうじゃないですか。
なんか、うん、はいはい。
なんか、女性をなんとか、みたいな。
ああ、ああ、ああ、コンテンツ的にね。
そうそう。だから、なんか、うん、あれなんでしょうけど。
いや、小島恵子のところまで行ってないと思いますよ。小島恵子さんこれなんですけど歌丸さん渡していいですかねってならないと思いますよ。私これ嫌だから嫌だって、ね、うん、ならないでしょ。
だからそんなことがねあったんですよ。
おめえにやってることはやべえから AD レベルでストップされてんだよ。うわやべえやつ来たぽいって
ね。今だったらそうやって僕も想像できますけど、
はいはい、
ね、そういうことをしてたこともありましたし、
はい、
うん、でもまあ小島恵子さんの番組面白かったですけどね。
キラキラね、
うん、一回歌丸とガチ喧嘩した回があ
って、はい、へー、うん、まあ思想ですけどね、
はい、あの自殺についての話をする会があって、
はい、お昼の、う
ん、あのね、要は小島恵子さんがあの
番組ですよ。
あの飛び込みを防止するために、
はい、
青いライトをこうホームにつけると自殺率が減るら
しい
んですよね、
はいはい、
でその話した時になんかでもこれをやんなきゃいけない国ってどうなんだろうみたいな、
うん、
なんかそんな話をなんか、
うん、
し始めて、
はい、
歌丸と結構ガチで
聞いて、歌丸さんはどういう立場なの？
ちょっと詳しくは分からないですけど、ただ、言うなんとかチューブに多分あります。
はい。
うん。で結構ね、なんかハラハラしましたけどね。
まあ、自殺を是とするか、非とするかとか、
うん、
まあ、自殺という権利を認めるか、認めないかとか。
そうそう、そういうような、まさにそういう話
で、
はい。
自己決定権であったりとか、うんうんうんうん、まあ、ね、まあ、その議論はもう、それこそ何百年も前からね、ありますけど、
うん。そう、だからね、そんなこともあってね、結構、ライブ感が面白かったですけどね。
まあ、だからそういうのは求められてないってなって今のほんわかした玉結びになってるんでしょ。
多分そうなんでしょうね。そうなんでしょうね、うん
うん、はい、そんな僕は歌丸さんの方がいいな。
そうですね、
うん、
アトロク、アトロク聞いてください。
アトロクの方がいいな、はい、うん、
映画はもうちょっとボロクソに言ってほしいよね。
あ、最近あんまりそういう感じじゃないですか。
大体おすすめじゃないですか。
あ、ボロクソ会はないんですか、邦画とかに噛みつく会はない、
うん、ない、まあ、多分そういうの意図的に外してる感じしますよね、
やっぱり夕方の番組ということ
にな
って
、うん、ボロクソにけなす要素が 多そうな映画、
うんうん、
あるじゃないですか、
うんうん、
ああいうのは多分候補にすら上がってないこと多いと思うんで、
うんうん
うん、みたいですね、
まあ、それは歌丸さんのせいじゃないですからね、
はい、うんうん、
やめてくださいよ、
わかりました、
別に歌丸さんがそういうふうに日よろうよ、日柔らかくしようよって言ってるわけではないですからね、
はいはいはい、
それはラジオを夕方の帯番組でやるとなると、
ね、大変ですもんね、
はい、
うん、
まあ戦うっていう選択肢もありますけどね、
はい、
素人のポッドキャストだったらいくらでも言えますからね、
なが
ら見映画とか失礼なことをね、はい、すいませんね、素人のポッドキャストなんでね、
あの、でもそれはそれで良さがあるってことですね、
僕はそう思います、
はい、
歌丸さんどう思ってるか分かりませんつまんないイコール素人のポッドキャストみたいな言い方はされてましたけど、
はい、
つまらないラジオの象徴のとして、
はい、
あの全く象徴、
はい、
つまらなさのとして素人のポッドキャストという単語を使われてたように僕は見受けられましたけど、はい、それは分かりません、
そうですね、
はい、
はい、
僕はね、うん、死んだら多分ヘビになりますよ
本当ヘビですね
ポロッと言ってね、体なくね、
ね、
なんて笑いとして笑いとしてね言ってるだけなんだけどね、別にね、
はい、
はい、他にじゃあ素人のポッドキャストに来たお便りとか読みます？
いいですね、素人さんのじゃあ
素人が素人に送ったお便りとか読みます？
はい、お願いします。
はい、まあこれあまあ。素人っていうかある意味クロートなんですけど、お名前キサンジさんこんばんは。
前回で終わってませんでした、今年もう終わりですみたいな、
はい、2018年間っていうのがあって、ね、
う
ん、さらにその後もう一回メールがあってそれを読んで、
うん、
でまたさらにまた来ました、
はい、ああなるほど、
うん、
そういう感じなんだね、はい、
2018年がもう終わったんじゃないですか、うん、だからもうこの人の中では世界線としては平成の次の元号がもう始まっていたんですか。
なるほど、
うん、こんばんは、キサンジです。題名だけ読んでいただき、どれくらいつまらなかったか教えていただければ光栄です。あ、ん？
え、
うん、まあいいや。題名、全頭葉陰個人タクシー、括弧全頭葉陰個人タクシー、括弧内はカタカナ、
うんうん。
え、題名だけ読んでいただき、どれくらいつまらなかったか教えていただければ光栄です。
ああ、新しいですね、これ。
どれくらいつまんなかった
なんか
つまらないも何もないよね、うん、そう言われてもちゃんと本部もあります、
はいはい、
私が青年だった頃、日常は忙しく深夜まで残業することがあり、帰宅にタクシーを利用することがありました、
うん、
そんなある日の深夜、私は路上にポツンと止まっていた個人タクシーに乗り込みました。運転手さん、丸々までお願いします。てんてんてんてんてんてん、何も返事がないけど、随分年配の運転手さんだなぁと思いつつ、私は気にすることもなく、仕事の段取りを考えておりました。しばらくすると、お兄ちゃん、この車、いいやろ。はぁ、乗り心地がいいですね。クラウン、ロイヤルサルーンや。そうなんですか。そう、クラウン。ロイヤルサルーン、このクラウン、ロイヤルサルーン、あのクラクククククラウン、ロロロロロロロイヤルサルーン、前頭葉が機能していない終わり。
全然意味がわかんないんですけど、何ですかこれ。やばいよね。
前頭葉が機能していないのは、うん、このタクシーの運転手さんなのか、それとも点々点、
うん
うん、あるいは、うん、我々かもしれないですよね。あの、キサンジさんだけが前頭葉が機能していて、うん、あの 100%、
うん
うん、我々は 10% ぐらいしか前頭葉を機能させていないんで、このメールの意味がわからないんじゃないですか。うん、
なんかあのドグラマグラみたいだよね。なんかその狂ってるのは。
うん、
本当かみたいなさ、
うん、
まあ言うことはないですよね。
なんてライムですか？
これ 1ティラミです、はい、
もう今兄さんも菅田さんも絶対1ティラミしかあげないよねとはいえ超送ってきてるから、
そうなんです、
下手したら30たまるんじゃないですか。
そうなんですよ。
変態怪談マナナ君は、
あ、1ティラミ
なんだこれ。まあまあ確かにね、それはそうだ、はい、こんなんで5とかあげたら浮かばれないよ、他のもっと真面目にお便り書いてる人たちは、はい、
両方1ですね。
あ、でさ、関東風バッカス像君が、うん、はい、30溜まったって言ってるけど、うん、これどうする。
あ、じゃあいいですよ。なんか
ただまあ僕今にさんラジオでも言ったけど、うんうん、30ティラミかっこ3ナオトインティラミ溜まりましたって言ってるんで、
あ、それ10ティラミが1ナオトインティラミ、
うん、ただ通貨が違うんで、うん、これ認めるとほら学徒コインをビットコインで換金するようなものになっちゃうんで、うん、ちょっとだからマイニングが違うなっていう。
え、でも 30ティライミは溜まったんでしょ、バッカス像さんは。
だけどカッコ3ナオトインティライミ
勝手になんかあれでしょ、冷凍あれして言ってるだけでしょ、
うん、まあ、じゃあ、あの、ごめんなさい、今井さんの時も言わなかったけど、うん、正直に言うけど、うん、こういうことされるとムカつくからあげんのやめようかなっていう気になってるんですよ僕は。
ああ、なるほどなるほど、はい、あの、じゃあいいですよ。僕なんか多分フォローしてくれてると思うんで、
はい、なんか あの住所あります、読み上げますか351
やめなさいやめなさい、はい、なんか送りますよ、そうしたら。
わかりました、うん、こんなとこ住んでんだ。あ、8階か、
怖い怖い
個人情報の保護には僕は怖くないわ、うん、はい、もう全力で取り組んでるんで。
そうですね、はい、はい、じゃあ
8階って結構いい、
やめてください、
か団地かな。別に団地が悪いって言ってますよ、はいはい、団地が悪いとは言いませんけど、うん、団地かな、うん、じゃあ後で Google ストリートビューで見てみようと
そうですね、はい、じゃあバカスローさん、僕に DM みたいなもらえればいいと思います。
あ、菅田さんから何か送るってことですか。
いいですよ、なんかじゃあゴミみたいなものを
なんで言わなくたっていいじゃん、それは、はい、それは相手が判断することですからね、はいはい、うん、なかなかね気持ち悪いメールまだ来てますよ。
はい、
生乾きリセッター、
はい、あ、何回か送って、
これ覚えてます、あのほら長友が国会図書館にいたとか、
うん、あ、全部嘘だった人だ、
二郎の変な店があったとか、うん、なんか変なことを友達が言ってくるんですよって言ったんだけど、うん、最後の最後のメールではそんな友達なんかいなかったっていう、うんうん、ドグラマグラ的な、
はいはいはいはい、あのドグラマグラ的なのに憧れる中学生が書いたような
感じでしょ。今やめなそういうこと言うの、20代男性会社員なんですよ、
はい、メタ的な感じね、うん、
すごく高度なメールを送ってきてくれましたよね、
はい、
う
ん、犯人はこの本を読んでるお前だよみたいな感じのねやつだよね、
君は死ぬ
それ日の日でしないやつね、はい、はいはい
はい、生乾きリセッターさん、大ネタん、
はい、
大ネタです、いきなりこの書き出しすごいな、大ネタです、うん、モーツァルトの魔笛のタミーノは中富の鎌足りです。ムーなどでは聖徳太子と言われてましたがダミーだと思われます。こちらはオリジナルネタになります。君は死ぬ
もう完全にやばい人。
バナナ、キサンジ、生乾きと3連で来ちゃって、もうこれ、なんか麻雀だったら結構役がつきます
よ。やばいですよね。
うん、
え、これ終わりですか？
はい、終わりです。
怖っ。ムーなどでは、中富の鎌足り。
聖徳太子と呼ばれて
ん
の。
タミーノがね。呼ばれてるんですか、それは。
魔笛のタミーノってあれかな、あの、なんか妖精みたいなやつ。
わ、僕詳しく
ない、魔笛知らないんですか。
魔笛は分かります
けど、パラパパパパパパパパラパラパパパパパパパパパって、
それの
なんか妖精みたいなやつ出てくるよね、あれって。
あ、それがその何、その聖徳太子
だって、パパゲーノパパゲーナパパゲーノパパゲーナとか、
聖徳太子だって言われてるんですか。
パパゲーナとパパゲーノのなんか友達みたいなやつかな、タミーノって。
ああ、そうなんですかね。
うん、
ムーではそう言われてるんですか、聖徳太子だって言われてるんですか。
俺正直ムーちゃんと読んでないんですよ連載してるんですけど
まあまあ、あるあるだと思います
けど、まあ、全部はちょっとね読んでないんでは
いはい、はい、
だし、その、うん、多分僕が連載する前でしょ、 これ。
あ、ね、
僕にうちに送られてくるようになる前でしょ、ムーが。
じゃあこれはその根拠をちょっとね示してほしいよね、この。
あ、これだけ言われても、
うん、突然思ったことが書かれても、
まあ、ただタミーの中富の鎌足り、うん、音感が似てますからね。
あ、
ただ魔敵のタミーノって何なの、
わかんないですこれはね、
はい、
ニインティライミです。ニティライミです。
ニティライミ、
うん、
うん、わかりました。
はい、
なんか結構重要キャラっぽいですね、今パッと見てる限り。タミーノって魔敵を持ってるやつ、まあ、うん、でかつなんか Google の検索候補に、
うん、
魔敵タミーノって言うと日本って出てくるんで、
お
ー
お
ー、結構陰謀論とか的に
は
あるあるネタなんですかね。
なんかね、そういう
あんまり、あ、うん、フリーメイソン、そうそう、魔敵ってそう、フリーメイソン的なあれが匂わされてるんで、
はい、ああ、じゃあなんかもうそれを知ってることを前提にこの方はメールをしたんでしょうね。
そうでしょうね、うん、あの魔敵がフリーメイソンの、うん、競技をいろいろ象徴的に表してる、うん、だからモーツァルトは殺されたっていう。
あ、なるほどなるほど、
話は確かにあるんですけど、はいはい、ただ僕はあんまり陰謀論好きくないんで詳しくないんですよね、うん、
でも好きな人は本当好きですもんね。
そうですね、うん、中富の鎌足りってことは、どういうことになんだ
どういうことなんですかね。
藤原氏ですよね、うん、で、まあくだらけ、
あ、ごめんなさい、僕はあんま詳しくないですけど、うん、
うん、ね、はい
まあ気が向いたらまた送ってほしい
ですね。そうですね、う
ん、気が向いたらでいいですよ。
あ、気が向いたらであの全然お忙しいでしょうし
もうあの一番最後でいいです、
はい、やることリストのね、
はい
はい、どうですか、こういうちょっと怖いメールが3つ続きましたけど、なんか怖い話は聞いてないですか。
あ、あのね、怖い話、
うん、
まあ、怖い話かな、
うん、
さっきのスマブラの話したじゃないですか。
はいはいはい、
スマブラやり放題じゃ ん、 なん
つって。スマブラの話じゃないんだけどね、うん、
あのまあ、あの学友ね、学生時代のね、はい、友達と会った話したんですけど、その中のね一人の人が、
うん、
あのまあね、結構お金のある、お金を稼ぎやすい仕事をしてるんですよ、
うん、
まあ、お金持ちなんだろうなきっと、
はい、
でね、いや太田さん、今度ねちょっとうち買おうと思っててさ、
うん、
って話をしてきてて、うん、で、まあ、ただ、関東圏なんで、
うん、
別に一軒家を買うとかじゃなくてマンションとか、
うん、
そういうところを一つポンと買おうとしたらしいんですよ、
はい、
で、まあ、いろいろ当たってたらしいんですけれども、
うん、
あるところの物件がまあね、海岸沿いですごい綺麗な海岸、
うんうん
うん、でオーシャンビューっていうんですか、その
それも神奈川とかですか、
うん
うんうん、
神奈川とかなんですけど、
まあ、マリーナ的な感じの、
そうそう、まさにそういう感じのとこね、
うん、
でめちゃめちゃその景色もいいし、まあ、綺麗な立地もいいし、
うん、
のとこだったんですって。で、まあ、築年数はちょっと経ってるんだけど、
はい、
そこの周りの他のところに比べてもすごい安いらしいんですよ。
ほうほう、
うん、
お、分けあり、
うん、あのね、まあ、具体的に言うと結構な広さで500万なんですって。
安い
でしょうね。で、下の階ってわけでもないですよ、
うんうん、
ね、4階とかだったかな、
はいはい、
だからまあそんな別普通じゃないですか。で、うん、景色もその見えるという触れ込み
が、まあ、立地によりますけど、うん、まあ、うん、
うん、でね、なんかそのまあまあ訳ありなんだろうなって思ったらしいんです
よ。はいはい、
まあ、今思うじゃないですか、みんなそういうのって。
大島てるさんのせいでね、事故物件だろうと、
うん
うん、
でね、そう思ったらしいんですよ、
うん、
で一応内観みたいな感じでそいつはでも見に行ったらしいんです。
はいはい、
うん、で行ったらなんかね、その人の表現で言いますけど、
はい、
一箇所だけ目が見えなくなるみたいな感じになるんだ。
部屋を回って見て、
玄関つってた、
建物自体
の建物のホールのところで入ろうとすると、
はい、
一箇所だけ、よくほら物が見えないっていう感覚とかじゃなくて、なんかね、認識しないみたいな感じなんだって。
はいはい、視覚目には映ってるけど、
うん、そう
情報が処理できないみたいな、
うん、
はい、
でそんな感じをまず最初受けたん
だ
って、
はい、
でその後にその部屋の方に行こうとすると、
うん、
あのね別にこうホラー映画とかみたいな感じの血まみれとかそういう感じじゃないんだけど、
うんうんうん、
イメージとして、
うんうん、
あのねバラバラの手足みたいのがあるイメージがなんとなく浮かんでくるんだって。
なるほど、脳裏に な,、うん、なぜかそういう
のが浮かんじゃう。でも全然黒くないんだって。その
黒くない、
うん、例えば血がすごい出てるとかそういう感じじゃなくて、うん、本当にあの普通にディスプレイされて手足が置いてあるみたいな感じのイメージらしいんですよ。
はい、
うん、で、あ、これもう絶対やばいとこだなと思って。
その人はそういうの前々から、
まあ、
霊感があるタイプとかじゃなくて。
ないです。
ほうほう、う
ん、で、あの、でもなんか気持ち悪いから、
うんうん、
あ、こういうのってなんかやっぱあるんだなと思って、
うんうんうん、直感的にこれやばいぞと、
うんうん、でもその時点でもうあの、うん、買う気は正直なかったらしいんですよ、
はい、
うん、でまあいいですよ、部屋を見ても、まあ、すごいいいとこなんだけど、
うん、
まあじゃあ分かりましたって感じで帰ったらしいんです
ね、うん、はい、
うん、でそうしたら、その後に、
うん、
その不動産屋にどうですかってまたこう営業の電話がかかってくるんですか、
はい、
買いませんかみたいな。でなんかその内観の時とかもペラペラ話してたんで、その不動産屋とね、
うん、
だからもうぶっちゃけた話はあそこなんかあったでしょって話をしたらしいんですよ。
うんうん、
したらあの外国人が実はあそこ、
うん、
そこのあたりとかでちょっと事件があって、
うん、
っていうことを言われたらしいんですね。
外国人が
事件が、まあ、殺害された。
はあ、はあ、
うん、でそいつは、
うん、
あの一橋達也の事件があったじゃない
ですか。はいはいはいはい。
うん、それだ。
英語の英会話教室の、ね、うん、若い女の先生を殺して自分のベランダに、
うん、
なんか死体をね、
うん、
保存というか
そう
してたんですよね。
遺棄してみたいな、
うん、
でそれだと思ったらしくて、うん、ああなるほどなと思って、
うんうん、
で結局借りなかったらしいんです
ね、うんうん、
そしたらしばらくして、うん、その500万で売りに出てたのが、
うん、
売れてたんですって。
おお、
うん、
はいはい。
で、あ、でもなんかやっぱ気にしないで買うやついるんだなと思って、
うん、
あのいたら、
うん、
またなんかのきっかけでそいつがそこの物件、その不動産屋でいろいろ探してるときにその物件また見たら、
は
い、うん、今度また売りに出てるんですって。
すぐ出ちゃった。
すぐ、結構すぐらしいんです
けど、ってことですよね、
うん
うん、
なんですって、
うんうん、
で、あ、やっぱなんか絶対なんかあるんだわと思ったのらしいよね。でまたしばらくしてみたら今度700万で売りに出てるんですって。
上がってんやん。
うん、
お、そう
そう、だからなんかなぜか上がってるんですけれども、うん、そんな感じだったらしいんですよ、
うんうん、
ただまあ他そいつは結局他のところを買ったんだけれども、
はい、
しばらくして、あ、そういえば一橋達也の事件って、
うん、
なんかね、どんなんだったっけかななんて思って調べたらしいんですね、
はい、
したらまあ、外国の方が殺されてたんですけれども、
うん、
あのバラバラにされてないんですよね。
ですよね、うん、だってベランダのなんか風呂みたいな、
うん、
バスタブみたいなところに入れて、その上に鉢植えとか置かれてて、
そうそうそうそう、
でかつあれ千葉ですからね、
うん、
市川ですから。
そうなんですよ、
ね、
そう、だから
リンゼア・アン・ホーカーさんね、うん、
でそいつは勝手に、
はい、
その外国人の方が殺された事件というと、それしか、うん、
まあね、まあ、まあ一番有名ですからね、
うん、
まあ、パッとそう思っちゃった、
思い浮かんでなかったんですよ、
はい、
でよくよくその実際のそのマンションがある地名、
うん、
地名というか土地柄と何かで検索すると、うんうんうん、もう一つ出てきた事件があって、
僕はピンときましたけど、うん、まあちょっと菅さん言ってください。
ルーシー・ブラックマン殺人事件があった
んですよ、はい、ブラックマン3な
3ね、
うん、
で
油壺ってことでしょ。
そう
ね、神奈川の、
うん
うん、
でその時点でそいつは、うん、ルーシー・ブラックマンさんの事件はやっぱし、
あれ結局洞窟かなん
かでバスタブが見つかって、
でだよね、
うん、で要はねバラバラにされてたんですよね。
あ、そっか、あれバラバラにされたんだっけ、
うん、で、
はいはい、
その時点でそいつはそれを調べるまで、うん、バラバラの事件があったってのは知らないわけなんです。
なるほど、そうか、
うん、
知らないのにそういうイメージが浮かんだっていうことは、
うん、そう、
信憑性がありますよね。
そうなんですよ、だから
その先入観とかじゃないってことだもんね、うん、
そういうことらしいんですよね。
で、うん、それはそのマンションは何なの。
でね、なんかね、それは僕が後で調べたんですけど、
はい、
なんかね、どうやらそこの部屋で、あの、その売りに出てた部屋っていうのは犯人が住んで借りてた部屋らしいんですね。
あ、 油粒のやつなんだ、うん、犯人って、うん、あそうなんだ。
結構調べるとちゃんと出てきます、
はい、
で、
はい、
あのね、そこでバラバラにしたっていう人もいるんですよ。
はいはいはい。
で、で目の前の洞窟に遺棄されたんですよね。バスタブごと遺棄されたらしいんだけど、
はい、あんまり言うと特定されちゃうんでね、うん、あの立地と位置的な情報はちょっとぼかしてもらえますか、
うん、まあそうらしいんですけど、
はい、
はいはい、まあそうらしいんですよね。だから結局知らないはずなのに、はい、バラバラのイメージをなんとなく見てたって話なんですけど、
うんうん
うん、あのそれが怖いなって思ったのと、
うん、
あとね、未だにやっぱし700万でそこ出てますね。
いい話、いい話っていうか、それはあの悪い話なんですよ、うん、悪い、あの非常に悪い話ではあるんですけども、階段的に結構やばいネタじゃないですか、
うん、ですよね。
しかもすっごいなんかあると被りますよね、うん、僕のあのセレブバラバラ殺人、
あ
奥渋谷の、
はいはいはいはい、
あれもマンション行って内見してみたいな、だし、
あれは何でしたっけ、そのワインかなんかでなんかしたやつ、
ワインボトルで殴り殺したですね、奥さんが旦那さんの方、う
ん、そうだからね、
うん、
結構それはちょっとなんか不思議な話あるんだなっていうのを思って
ます、ね、それ、
うん、
ちょっと階段本もう一本ぐらい書かなきゃいけないんだけどでもちょっとあれだな、それ調べがいがあるから逆に、それだけの情報をパッと書くともったいないな、
うん、なんかね、いろんない
ろいろ調べて、ちょっと長い階段にとかね、レポートにした方がいいな、それは、
うん、ちゃんとっていうか、ネットで比較的調べると、
はい、
まあ、具体的なところも出てきちゃうし、
はい、
あのそういう事件ですね。ただやっぱし僕も外国の方がなんか被害に遭った事件というと、やっぱ一足立つような事件が結構浮かんできちゃうじゃないですか。
ブラックマンさんもめちゃめちゃ有名ですけど ね、
あのブラックマンさんの場合はご両親とかが日本に来て会見されたりとか ね、
はい
ね、
はい、
されてましたよね、
はいはい、
そうだから、まあ、そうなんですけど、どうしてもやっぱ一足の
リンゼアンホーカーさん
のね、うん、そうだから、
まあ、あれ一番有名っちゃ有名だから、ね、うん、確かに僕もごっちゃになる時ありますよ、
うん、そうだからね、そうなんですけど、うん、
ちょうどだからこの前のラジオでも話し合ってたローズが、あれ英会話の教師もやったから、一瞬ローズ殺されたと思いましたからね。
なるほどね。
いや、まあ、千葉ではないけど、でも別にね、千葉で殺されててもおかしくないし、でその時ビビった記憶があるんで、
ですよね。
第一本の時は結構ビビりましたよ。
ね、まあそんな話をね聞きましたけれども、
うん、
はい。